お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
では1週間のニュースまとめてお伝えする週刊ニュースラップです。アメリカンフットボールの元スターで二重殺人で無罪となった OJ シンプソンが癌のために死亡しました。家を借りるコストがオーストラリアのすべての州都で新記録になっています。そして女子サッカーのナショナルチームの監督がオーストラリアに勝利をもたらしたヘイリーだぞを称賛しました。この時間にお伝えする主な項目です。では最初の項目です。アメリカンフットボールの元スターで二重殺人で無罪となった OJ シンプソンが10日癌で死亡しました。76歳でした。シンプソンは1995年に元妻のニコール・ブラウンさんとその友人のロナルド・ゴールドマンさんの殺人容疑の裁判で無罪となりました。この裁判には世界が注目し数百万人が目撃しました。シンプソンは2008年には武装強盗で懲役33年の判決を言い渡されましたが、2017年に釈放されました。OJ シンプソン裁判という本の著者、チャールズ・ローゼンバーグ氏は次のように述べました。
He's going to be remembered as a person who, by many people who was guilty but got away with it, and by other people who think that there was a police conspiracy and,
彼は多くの人々に有罪だが、それを免れた人として記憶されるでしょう。そしてその他の人からは、警察の共謀があって無罪は適切だったと思っているでしょう。ですから彼は様々な形で記憶されると思います。しかし彼が記憶される別のことは、おそらくアメリカで最も大きな放送裁判だったという点でしょう。一般の人に裁判の放送はあるべきだと思わせたような点です。それ以来多くの裁判の放送がありました。ローゼンバーグ氏はこのように述べました。ウクライナでのロシアの空爆で12日首都キエフなどの3つの地方に電力を供給している主要な火力発電所が破壊されました。地元のメディアはそのトリピルイヤ発電所でその時に働いていたワーカーは全て無事だったが、爆撃でタービンホールが大火災になったと報じました。この空爆はウクライナに属するザポリージャのヨーロッパ最大の原発への度重なる攻撃の最中に行われました。この紛争の初めからロシアとウクライナは共にこの攻撃の背後に誰がいるかについて互いを非難し合ってきました。そして4月7日にあった最も新しい攻撃の後、両国の政府は IAEA 国際原子力機関の緊急理事会を要請しました。 IAEA のラファエル・グロッシ事務総長はこの種の攻撃は戦争の道具には使えないと述べました。
No one can conceivably benefit or gain any military or political advantage from attacks.
核施設への攻撃から得られる軍事的、政治的な恩恵は何一つ考えられません。原子力発電所への攻撃は絶対してはいけません。グロッシ事務総長はこのように述べました。更新可能なエネルギーのための世界的な競争が高まって、連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相は11日、彼の言うオーストラリアの自然のアドバンテージをよりよくコントロールする大胆な新しいスキームを明らかにしました。アルバニージー首相は、政府のオーストラリア産の未来法案は国内の資源や鉱物へのコントロールを強めるほか、地元の製造業を再活性化することも求められるだろうと述べました。アルバニージー首相は、オーストラリアがクリーンエネルギーの超大国になることを通じて経済安全保障を強化するこの機会を逃せば、二度とそういう機会はないだろうと述べました。
We have unlimited potential, but we do not have unlimited time. If we don't seize this moment, it will pass.
我々には無限の潜在能力がありますが、無限の時間はありません。もし我々がこの瞬間を捉えなければ、それは通り過ぎます。もしこのチャンスをつかまなければ、別のチャンスはありません。もし我々が未来を形作るために行動しなければ、 未来が私たちを形作るでしょう。アルバニージー首相はこのように述べました。このスキームは製造業とクリーンエネルギー産業への国際的な投資を奨励するために税金を使ったインセンティブを提案しています。アルバニージー首相はこの法律は太陽電池パネルの製造への1億ドルの投資や水素生産への20億ドルのコミットメント、国家再建基金への150億ドルなどの政府の既存のプログラムも統合する予定だと述べました。お日の放送は SBS ラジオの日本語放送です。週刊ニュースラップをお伝えしています。ではその後半です。家を借りるコストはオーストラリアの各州と全体で新記録になり、その中央値は今や週あたり630ドルになり、アパートの家賃は週あたり620ドルになりました。不動産のプラットフォームドメインのデータで、人口増加ブームの間に利用できる不動産が激しく不足したため、大部分の州都では借り手は住居を維持するために出費を増やし続けていることが分かりました。連邦政府のペニー・ウォン外相は10日、パレスチナ人国家の承認は長期にわたるイスラエル・パレスチナ紛争の二国家解決策へ向けた重要な一歩だと述べました。このウォン外相のコメントと前後して、国連安全保障理事会の議長は、パレスチナ国家が国連の正規のメンバーになるためのパレスチナ当局の申請書をメンバー資格委員会に付託しました。パレスチナ人の国は現在、国連のメンバー193カ国のうちの139カ国に承認されていますが、オーストラリアとイギリスやアメリカは含まれていません。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は繰り返し、そうする国はどの国でもテロリズムに報いることになると主張して、彼の政府はパレスチナ人の国を認めないと述べました。ウォン外相は、二国家解決策がイスラエルの長期にわたる平和と安全保障だと述べて、ネタニヤフ氏に反対しています。
Now there are those who always claim recognition is rewarding an enemy. This is wrong, because Israel's own security depends on a two-state solution.
承認は敵に報いるものだという人がいつもいます。イスラエル自身の安全保障は二国家解決策次第なので、これは間違いです。安心なイスラエルと共存できるパレスチナ国家のみを承認することは、パレスチナ人に彼らの希望を実現する機会を与えるだけではなく、過激主義を揺るがせる平和の力を強化します。ウォン外相はこのように述べました。フードグローサリーコードの見直しで行われた新たな勧告に基づき、スーパーマーケットは悪い行為に対して最高1000万ドルの罰金を課される可能性が出てきました。アルマディ政権は8日、労働党の元競争担当相クレイグ・エマソン氏のスーパーマーケットとサプライヤーの相互作用の仕組みを統括する任意スキームに関する仮報告書を公表しました。この見直しはスーパーマーケットの強制的な分割は支持していませんが、エマソン氏は年間の収入が50億ドルを超えるスーパーマーケットについては、その現在のコードを強制にするよう勧告しています。それにはコールズ、ウルワース、アルディ、IGA ブランドのオーナーであるメットキャッシュが含まれます。エマソン氏は現在のコードは効果的でないと言っています。
The problem with a voluntary code of conduct is there's no penalties. And as former ACCC chair Rod Sims once said, well, it's like having speed limits.
任意のコードオブコンダクトの問題は罰則がないことです。そして ACCC のロンド・シムズ元委員長がかつて言ったように、違反しても罰則がないスピード制限のようなものです。ですから任意コードから強制コードに変更するというアイデアを提出するのは、明らかに私にとっては難しいことではありませんでした。エマソン氏はこのように述べました。提案されている改正によりますと、 ACCC はコードを執行し、最高1000万ドル、年間売上の 10% あるいは何らかの違反から得た利得の3倍相当の罰金を課します。メルボルンのインド人コミュニティの男性2人が溺死したのがきっかけとなって、ライフセーバーたちは5日、多文化の水の安全プログラムのための資金手当を増やすよう訴えました。ダンビール・シンさんとガージンダー・シンさんは、若い方の人の子供を助けようとしてゴールドコーストのホテルのプールに飛び込み溺死しました。警察によりますと、この父親と祖父は子供を助けることができましたが、泳げませんでした。 ライフセービングビクトリアでは、多文化コミュニティは泳いだ時に溺れる可能性が5倍も大きく、特にインド人コミュニティは脆弱だと言っています。では、おしまいにスポーツ女子サッカーです。マティルダズのトニー・グスタソン監督は11日、ヘイリー・ラドが自分のクラブの将来が不確実なのにもかかわらず、マティルダズに勝利をもたらしたことで、ラドのしぶとさを称賛しました。ラドはスペインのクラブ、レアル・マドリードで試合時間を制限されたため、シーズン終わりにクラブを辞めるものとみられています。ラドはこのクラブに入る前に、マンチェスター・シティでも似たような経験をしていました。しかし29歳のラゾーは自分の国オーストラリアのために抜群の働きをし、テキサスでのメキシコ戦ではマティルダズとの2対0の勝利の最初の得点を挙げました。グスタソン監督はチームはこの勝利を必要としていたと述べました。
That this is exactly what we needed to prepare for the Olympics, to learn about ourselves. I said after Uzbekistan's game that that was one of the better games we've ever played in terms of our attacking game, and we said let's test that.
これはオリンピックの準備で自分たちを知るためにまさに必要だったことです。ウズベキスタン戦の後で申し上げたように、それは攻めの試合に関しては今までよりも良い試合の一つでした。そして私は我々にそれができるかどうか、もっと高いランキングの相手で試してみましょうと言いました。我々が試合の最初の30分でいくらか学んだのは、試合にマッチして試合の中で調節することです。我々はハーフタイムにいくつか調節しましたが、ビデオを見てください。そして後半は完全に試合を支配しました。それは攻撃に関しては我々が実際に今までに戦ったより良いハーフの一つです。グスタフソン監督はこのように述べました。以上、 SBS ラジオ日本放送週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。